どうも、オレンジです。
先日たまたま東京大学安田講堂の中へ行きまして、ゴシックを基調に高い天井にですね、扇形の座席がガッと並んでおりまして、登録有形文化財だそうですけれども、こちらで卒業式があるそうです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
この前の実家にちょっと帰りまして。
あら。
私の実家東京から新幹線に乗って、まあ行くとこなんですけども、新幹線乗らないでしょ、あんまり、オレンジさん。
ああ、そうっすね。なんか、旅人時代も、夜行バス
使ってましたね。旅人っていう時代があったんだ。まあね、はい、ちょっとお金もかかりますが、まあ僕は割とこう、まあ、子供時代も結構こう、転勤とか多かったので、新幹線乗る機会多かったんですよね、実家に帰るみたいな時はね。で、まあ、大人になってからも新幹線乗ることが結構多いんですけれど。
はいはい。
新幹線にさ、乗ると、結構居住空間がいいのよ。
はい、新幹線に乗ると、居住ってのは新幹線にポンさんが住むってことですか？
まあ、ショートカットすればそういうこと。
ははは、は、生活できるなと。
そう。それは先に行っちゃうから。
うんうん、え、どういうことどういうこと、いや、そのまま字面通りに撮ったんだけど、今。
字面通りに撮るなよ。
なんでだよ、ね。そう言ったじゃないかよ。
新幹線に乗って、で、まあ、弁当でも食べてさ。
はいはい。
で、トイレに行こうって、まあ、トイレもありますからトイレに行って、で、ちょっと顔なんかも洗ってさ。で、また戻ってきて、で、本でも読んで。
はは、
ああ、つって、なんか背伸びでもしようかつって、こう、ちょっと広めのところに行って、窓の景色とか眺めながら過ごして。もう、ここまで喋ってると、自分の家で過ごしてるより快適なのよ。
あら、なんですか？座ってて肩が凝るとかないんですか？
いやー、もう、あんまりないですよ。
周囲がうるさいとか。
まあ、気にならなかったな。
頻繁に後ろからなんか蹴ってくる人がいるとかもないんですね。新幹線っていいな。
いやいや、いいなって。どういうこと？そんな治安の悪いところで電車乗ってらっしゃるんですか？
いいな、いいな。新幹線っていいな。うんうん。
いや、でもなんか、俺は自分の家よりこれ住み心地いいなと思っちゃってさ。
まあ、座ってなきゃいけないってのがね、結構大変だとは思いますけど、まあまあね、そうかそうか。
そんな、でも感覚ないですか？電車乗ってる方がいろんなことはかどるとかさ。
あんまないかな。
で、しかもそこでトイレも自由に何もできて飯も別に食えって。
うんうんうん、
でも結構な荷物を別に置くことも可能ですよ、
うんうん。
で、充電すら別にできちゃったりとかして。まあその時俺パソコンも持ち込んでたけど、パソコンも使えちゃうからさ。
うんうんうん
うん、そう、何が不便なんだみたいな。
はー。座ってなきゃいけないことかな。なんか腰とか痛めそう。
でも大体座ってるでしょ、ほとんど。ほとんどオレンジさん座ってるでしょ。
そんなかな。でもね、あ、でもそっか、別に新幹線も立ったりしていいのか、立ったり走ったりしてもいいんですよね。
そうだよ
ね、ポンさんの場合ね。そっか、それで言うとな、
余計なもの混ぜなくていいけども、まあでも立ち上がるのも全然いいんですよ。
そっかそっか、確かに。
うん、だから俺はちょっとね、新幹線、いや、できないんですけど、新幹線に住むとかも、いや、昔ね、淀川長春っていう映画評論家の人が、
はい。
どこだっけな、プリンスホテルだか、お茶の水のなんかホテルかだか忘れちゃいましたけど、ホテル住まいずっとしてた人がいて。
はいはいはいはい。まあ今でもね、いますよね、そういう人はね。
そうだよね、そういう人いるよね、うん、ホットスポットの、長期滞在者みたいな、そういうやつもありまして、
あ、ドラマの中でね、ありました、ありました、
ドラマの中でね。そうだから、なんか新幹線で住むのできないかなってちょっと思った。
移動手段だからな、宿泊っていう概念、夜行列車みたいになっちゃうもんね。
お姉さん分かって言ってんの。
分かって言ってるんだけど。
飛ばしてくれる。
いやいやいや、っていう、ん？だってね、今ホテルの話しちゃったから、ホテルに泊ま
る。いや、だからさ、
うん。
いや、でも新幹線が心地いいってあるんだよね。だよね。
誰の何が出てたか分かんないですけど、はい。あると思いますね。うんうんうん。
ということだね。居住空間の。
あれとかいいんじゃないですか？僕、今憧れてるのは、スペーシア X っていう、日光に行く電車。うん、あれとかすげえ乗りたいですね、うんうん。なんかあれとか心地よさそうだし。でもあれも1時間半ぐらいで終わるから、腰が爆発しないで済むっていう安心感があっていい気がするんだよな。新幹線もね、長くても、3時間も行かないですもんね。2時間ぐらいですもんね。大体の新幹線ってね。
だからあれだよね、新幹線とかその電車は移動するものだっていう風な、その固定観念にとらわれている以上はそこからは脱出することできない、
ね。いや、現実だよ。現実でしかねえよ。
ああ、もう、こんな片隅ポッドキャストで現実の話とかしないでくれる？
なんなんだよ。さっきからよくわかんねえ。現実の話をしろと言ったり、するなと言ったり。なんなんだ
よ。いや、現実、あ、まあいいや、お姉さんの感想はいいんですけど、いや、でもそういうことを思うときってないかなと思って、はい、なんか、あ、ここ住めるんだ、みたいなさ。住んでいいんだったら、あ、ここもありかなっていう、そういうことを考えることないかなっていう話なんですけど。
なるほどね。そっか、住めるとこね。全然寝カフェとかはね、朝まで入れましたよね、若い頃はね。でも今もうきついだろうな、あの感じはな。
ああ、だからなんか、そういう意味ではなんかこうあれだよね。別にお姉さんがどうではなくて、なんか生活に対して結局保守的にならざるを得ないんだろうね。
確かにね。
昔はだって本当に、ね、いや僕もなんか海外とかさ、もうほとんどボロネみたいな感じとか、やってたし、はいはい、で、その時に、住環境の、まあ何、床の、硬さとかを話題にするよりも、自分がこの目で眺めてる星空の方に感動してて気がつかないじゃない。
うんうんうん。
でも今は床が硬いだの、布団の無圧が足りないだの、そういうことをすぐ言っちゃうじゃん。
でもそこら辺ってなんか思想の問題っていうよりは健康管理の問題な気がするな。俺コロナ以降とかそういうユースホステルとか無理だなと思いましたもんね、やっぱりね。昔とか言ってたけど、何人かで泊まるとか無理だし、なんかその、うん、睡眠環境っていうかね、ベッドの状態が良くないところだと、うん、多分体壊すだろうし、そうすると旅も楽しくねえだろうなみたいなことを思っちゃうと、なんか安宿とかなかなか取りにくくなってますよね。うん、
そうか。まあまあ、別に、どうってことではないんですけれど、なんかそういう、自分の何かを外せば、いろいろ広がるんじゃないかなっていう思うし、逆に言うと、俺も、お姉さんと同じで、いや、もううちに、ゆっくり寝ないっていうふうに、ちょっと保守的に思っちゃうところもあるのなっていうふうに、まあちょっと、思ったという話ですね。
実際にはね、なんだかんだ行動できる人なんてほんと限られてるんですよ。新幹線で暮らせる人なんてもういないっすよ。
なんでそっち側に引っ張ろうっつうの？俺は常に自由でいたいと口では言っていたい。
気持ちだけだよ。
嫌なやつだね、本当に。なんか、本当に盛り下げる友達。いるよね。なんかみんなやろうって言ってんのに、ああ、でもそれ金かかるから無理じゃない？みたいな。先生言うからダメだよみたいなこと言う人。
実際なんかやらないやつがそういうこと言うんだなっていうのは本当は思うんですよね。
本当に、本当にずっと。まあでもね。お互いの足を引っ張ったり引っ張らなかったり。
やってみたら僕はすごい評価しますよ、それは。はい。あ、すごいって。新幹線についにあいつ住み始めやがったって。
なんかすごい、橋本徹みたいなこと言うわ。あなたが、いや、
橋本徹って。
意見言ってくれたら乗りますけど。はい。対案出してください。
ジャズ評論家のかな？橋本徹さんかな？わかんないけど。
ジャズ評論家に橋本徹さんっているんですか？
いるんです。
はい。そんな、ジャズ評論家の橋本徹も知っているポッドキャスト、タネラジでございます。よろしくお願いいたします。
向こうじゃないですね。こっち側がってことですね。はい。
はい。俺、知らないから、あなたに責任があるからね。よろしく頼むよ。はい。それではコーナー参りましょう。人間、百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、皆さんで想像していただくという流れになっております。では参ります。母と子で、はいペコペコよ、ペコペコするよと 賽銭箱前。母と子で、はい、ペコペコよ、ペコペコするよ、と、賽銭箱前。はい、ということでして、私が思ったこととしては、不思議な気持ちっていうところです。この場所で、それ、ある、絶対あるけど、不思議だなってちょっという、まあ、感想を持ったってことですが、オレンジさん、どんな情景が思い浮かんだでしょうか？
もう、つまらない回答をするならば、もうそのままじゃないのって僕は思っちゃいましたけどね。
うん、どんなことですか？
もう、お母さんとお子さんがいらっしゃって、賽銭箱の前にいると。
うん。
で、そこでお母さんが、はい、ピコピコよって、こう、うん、なんか、お参りをするときの、なんか、あれですわ。あの、儀礼的なね、あの、ご挨拶を促しているシーンなのかなっていう感じしましたけどね。
そうなんですよ。どうですそんな風景、もし見たとしたら。
どうなんですそうっすね。ペコペコしてんなって。でも君はもっとこれから世の中に出てったら、もっとペコペコしなきゃいけないんだよっていう風なことかな。
あ、もはや見ない感じ
見ない見ないとは。
いや、ああ、そういうことを、まあ、子供の気持ちに立って考えるってことですかね。
いやだから本当にって言われると困るんだけど、ね。
だから見ないのかなって思ったんですけど。
本当にかって言われると、どうなんだろうな、はい、まあまあ、でも、そうですね。なんか微笑ましいなって思いますかね。そうですね。
ごめん、なんか俺、でもちょっとこのコーナー考えるわ。なんかね、毎回、俺なんか、とってもこれ面白い情景に、まあ俺は勝手に思ってるのね。まあちょっと言いますけど、あの、要はさ、まあ、あの、もうみんないっぱい並んでる、その神社の前で。
で、はい、
だからまあ、3分、5分みんな並んでお参りしてるのね。お参りしてんだけど、子供はその価値があんまピンときてないし、うん、当然儀礼もわからないから、二礼二拍手一礼みたいなことはできないわけですよ。
はいはい、
だけどお母さんとしては、それやろうねっていうことで、はい、ペコペコ、ペコペコって言うんだけど、なんかその、神様に対して、ペコペコはねえだろうっていう普通にツッコミは思うじゃない。
ああ、なるほどね。はあ、はあははあ。
なんかしかもペコペコって何っていう霊っていうのとペコペコって繋がんなくない？形は同じだけど。
なるほど。はあ、はあはあはあは
あ。でもお母さんはペコペコってまあ子供に伝わるようにそういう風な言い方をしていて。だからお母さんも、なんか形上伝えたいし、うんうんうんうん、まあちゃんと、礼もしてほしいと思うし。で、子供も子供で、まあ、じゃあその場にはいるじゃない。で、ちゃんと僕も並びたいと思って並んでるんだと思うんですけど、その子が、まあなんか頭をちょっと抑えられながらペコペコ、うんうん、ペコペコって言われてるのを見て、なんかこう、何？儀礼的なこの、二礼二拍手。一例って何だったっけって本当にちょっと面白くなっちゃって。はい。というところで、まあ、お母さんとお子さんが何にも間違ってないんだけれど、なんか横から見てると、もうもはやそれは何ゲシュタルト崩壊している様子にも見えて、でも気持ちはわかるんですよ、うん。なんかそんな風景に、まあ、ちょっと見えたんですよ。いかがですか、オレンジさん。でも、
いや、さっき言われた、僕はだから、車のことをブーブーと呼ぶと、
うん、
みたいなことで、もうペコペコっていうのが、その子供との会話においては、親にとっても、なんか当たり前にこう表現するものなのかなって。まあ、僕らにとっての二礼二拍手、流れが、ある種、ペコペコって言葉に変換されてるのかなと思ったんですけど、
はい。
確かに、旗から聞いてると、そうか、ペコペコだなって。俺らみんなペコペコしてんなって思いますよね、やっぱりね。そうなってくるとね。
そうそう。まあちょっと子供がペコペコって叫んだわけではないんですけれど、でもまあもしかしたら子供の感覚としては、ペコペコっていうのが一番近くて、なんでみんなペコペコしてんだろうってなるかもしれないよね。
確かに、ペコじゃないですもんね。二礼だからね。ペコペコじゃないといけないですよね。
そう
ね。
まあそういう、そうね。だいたい一回礼するっていうか。
ペコペコパンパン。ペコペコパンパン。
んうん。
ペコ。
そうね。
テープいいのかな？
はい。ペコペコパンパンペコペコですね。 パシパシかもしれません、
ね。え、最後もペコペコもう一回行きます？二回行きましたっけあれって。まあいいや。
二礼二拍手一礼じゃないの、
はいはい、だからペコペコパンパンペコだよね。
はい。
はい。それを略してペコペコって言ってるっていう意味では、なんか伝わってんだな、みたいなことは思いますよね。
はい。これがオレンジさんです。
どういうことだろう。何を表彰したんだろう、
ね、はい。ということでしたけれども。はい。うん、はい、ということで、まあ、あのね、参拝の風景が、ちょっと気になったということで、人間百景でございました。
なるほど。
では、本題です。
はいよ。
今回は、日々のなぜを出してみる、哲学カフェにちょっと行ってみた話でございます。
あら。
はい。タネラジでは以前もね、哲学カフェに行きましたなんて話をしたことがあるかと思うんですけども、また最近ちょっと行きまして。
うん。
で、まあ、やりとりはね、なかなか面白いもんですよ。なんか日頃の、まあ、哲学カフェとは呼んでるんですけど、なんていうかな、気になってることが疑問みたいなものをみんなで出し合って、その中で、一体これってどういうことなんだろうってことを、まあ、様々な観点から、まあ本当に個々の個人的な視点を含めて、みんなで意見を言い合って、あでもないこうでもないと考えると、そんなまあ時間ですよね。うん、ですからまあ自分の言葉をまあ言語化して、みんなと付き合わせてみると、まあそんな時間になるのかなというふうに思います。
うん、
でご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ一応なんかその哲学カフェ、哲学対話というものでは、まあ一応なんかルールがあって、まあ相手の話を聞きましょうと。
うん、
まあ、喋ること頑張るんじゃなくて、相手の話を聞くということが大事だよとか、あと自分の言葉で喋ろうと。これなかなか難しいですけど、なんかこう、人に聞いたとか、一般的にはこう言われているとか、本で読みましたとかっていうふうな、まあもしくは何かの権威を使って喋るとかっていうようなことではなくて、あなたの言葉でできる限り喋りましょうねっていうふうな、まあそういうふうなことがルールであったりとか。あと、ま、他にも、違いを楽しむとか、それから、なんだっけ。まあ、人それぞれですよねっていうふうなまとめ方はしないようにしましょうねとか、いうふうな、ま、いろいろこう、場所によって違いがあるわけなんですけど、まあ、そういうルールの中で、まあ、今回もいろいろ話をしてきたんです。で、まあ、内容はちょっと、今回は一旦、まあ、ぜひ皆さん、そういう機会があればね、参加いただきたいなというふうに思うんですけど、TBS ラジオのセッションという番組でもね、時々、哲学対話というコーナーがあったりしますけども、今回は、今、哲学対話に持っていくなぜを、ちょっと、いくつか出してみようぜっていうふうなことなんですよ。
うん。
で、パッといきなりお姉さんが言えるかどうかちょっと大変ではあるんですけど、どうですか？なんかもし、ここで、哲学対話始めるとして、こういうこと気になってるんだよね、みたいなことを言われて、ファッと出せますかっていう話なんですけど、私がちょっといくつか言いますから、その辺でちょっと薄く考えておいてくださいよ。でね、私が今日って今回ね、実際に持ってったやつでは、親に僕スマホの使い方を教えたことがあるんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと、オレンさんの親とは違うかもしれないんですけど、なんかね、パスワードとか覚えらんないんだよね。
ほ
ー。まあ、厳密に言うと、覚える気がないっていうか、忘れちゃうんじゃなくて、うんうん、メモとかも取ってないわけ。
うん、
うん。それは、人それぞれですと言われたらそうなのかもしれないけど、俺でも、自分で、例えば、じゃあ、ポンさん、AI の使い方わかりますかって言われたら、いやー、ちょっとなーとか、ドローンの使い方わかりますかって言ったら、いや、ちょっとなとか、なんかわかんないことってきっと出てくるんじゃないかと思ってて。
はいはいはい。
だから、俺がこの年齢だからとか、年食ってるからとかいうことだけではなく、なんかやっぱその人によって、ここまではできるけど、これ以上は、あ、もう全然わかんないってなっちゃうラインがあるのかなと思ってて。
うん、うん。
っていうことをまとめて、なぜスマホを覚えない人がいるのかっていう、ちょっと、質問を。持ってったんですよ。
ほう。
うん。まあ、これはだからね、表面的には、いろいろ言えますけど、ちょっと深く考えると、なんだろうってちょっと思ったりもするかなと思ってね。まあ、ちょっとそういうの出してみたりとか。うん、あともう一個いこうかな。なんで、 物は安くないといけないんだろう。
ほうほうほう。
なんで安く買いたいと思うんだろうっていう、まあそういうやつです。まあ今ね、ちょっとその物価がどんどん上がってるみたいな状況もありますし、夕方のニュースなんか見てると、もうとにかく激安店がもう人が集まってみたいな。なんとこの量で2800円。本当ですか？みたいな、そういうコーナーずっとやってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ一応わかるんだけど、じゃあちょっと待てよと。じゃあ上げらんないってこと？みたいな値段。
うんうん。
だって、まあもちろん企業努力っていう言葉はよくわかりますけど、だって必要なね、牛肉が上がれば、その分上げた方がいいしって思うんだけど、なぜかそれが上げられない、上げない方がいいってずっとなっていて、で僕らもなんとなく今深層心理の中で、やっぱ安い方がいいなって思っちゃってると思ってて、でももちろんお金がないっていうのはね、あればそれはそうなんだけど、なんか上げることが罪みたいになってるのは、いかがかなってちょっと思っちゃったりするので、これ経済的な問題という意味ではなくて、なんで安い方がいいのかっていうね、まあ、損したくないみたいなことかもしれないけど、なんかそういうことをちょっと疑問としてはね、質問としては持っていったんです。
なるほどね。
はい。まあそんな、どうとでも取れるような質問をね、ちょっと持っていってるわけですが、どうですか、お姉さん思いついたの、なんかあります？
なんで、昼飯、そこでいいんだろう。
うん。ごめん、最後がちょっと聞き取れなかった。何？
なんで昼飯外食に行かないんだろう。
なんで昼飯外食行かないんだろう。いや、そんなこと、外食行く人いるでしょ？どう？
それでいいの？それでいいの？哲学対話って、そんな聞き方でいいの？わかんないんだ
けど。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。もうちょっとその、どういうことを言ってるのかが、もうちょっと知りたい。昼飯外食行く人も結構いると思うけど、どういうことですか？
せっかくならば、昼飯を食いに行く機会があったとしたらば、はい、僕だったらなんか、はい、今まで行ったことない店とか、なんか、新しい、おうおう、まあ、なんか評判が高いとか、ちょっと調べてみたら見つけた場所とかそういうとこ行きたいなと思っちゃうんだけど、なんか、そういうことをせずに、はい、なんかよく行っているカフェとかで、なんか、飯を済ませちゃう人とかいるけど、はい、まあ、値段的にそんな変わらないのに、はい、新しいところ行きたがらないのはなんでだろうって思ったっていうのは最近ありましたね。
ああ、そういうことですね。なるほど、なるほど、はい。はいはい。そういう、まあ、全員とは言わないけど、そういう人はまあ、いるだろうね。多分その、昼飯に限ることもない。それ昼飯であることはなんかポイント？
いやいや、全然具体的なシチュエーションを浮かべただけですよ。
ああ、そういうことですね。うん、まあまあ、確かに。なんで、そうね。私も同じ気持ちです。私も割とこう、新しい店にのみ行きたいみたいな発想の人間なので、それはわかります、
ね。いいんですよ。安定してる新鮮な店も美味しいんですけど、なんかせっかくだったらば、同じ値段であるならば、はい。はい、行けばいいのに。
まあいや、そうあるべきかっていうことじゃなくて、なんでそれを選ばないんだろうかってそういう質問だよね。
はいはいはい。
はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。
いや、これあれですよ。哲学対話してる時間ないですよ。もう、ちょっとしかないですよ、時間が。
いやいやいや、哲学対話の疑問だけを今日はあげるだけなので、
うん、疑問
残念ですけども、ちょっとまたいつかね、お話ししたいと思いますが。うん、他にもね、まあ、ちょっとわかんないんだけど、多分トランプさんとか出てきてさ、
はいはい。
なんか今まで、すごくこう、世の中は正義を強く守るとか、なんか、ね、コンプライアンスみたいなこともありますけど、なんかそういう正義をどう守るかみたいなことを言ってたのに、なんか急に変わったような印象があって、なんで世の中こんなに急に変わるんだろうか。それは変わっちゃいけないとかってことじゃなくて、なんかそういうことが急に潮目が変わっていくみたいな時あるじゃない。さあって。
まあトランプはなんか変わってない気しますけどね。まあまあまあでもそういうことありますよね。
なんかそう。もしかしたらそう、何も本当は変わってないのかもしれない。変わったように僕らはマスコミを介して聞いて思ってるけど、うん、本当は何も変わってないのかもしれない、
うん。
だけどなんか変わったような気がするじゃないですか。世界がなんかどんどん変わっていく。
まあ世界自体はね、それはまあ大統領変わったりとかね、いろいろ世の中変わってますもんね、
う
ん。
まあでもほら、変わったとしてもそれは否定されるとかって価値観自体がそう簡単に変わるわけではないと思うんだけど、
うん、
それが、例えば日本国内でも、地方自治のあり方とかさ、 例えば自民党のあり方とか裏金のあり方だとかが、まああり方なんて本来はないのかもしれないけど、なんか正義を語る語り口とかも、なんかね、いつの間にかこんなところに来てたなって気がするんだよね。
なるほど。
うん。あとね、思い出なんで残すんだろう。俺さん、写真とか撮らない人ですか？
僕めっちゃ撮る人ですよ。
そう、なんで撮るのかなと思って。
記録だなぁ。忘れちゃうからなぁ、みんな。
うん、忘れても良くない？だって、未来に向かって生きていくんだったら過去のことなんか関係ないじゃん。
いや、僕はむしろアーカイブの方が大事だと思ってるなぁ、未来以上に。
っていう、まあ、そうね。だから、べき論みたいになっちゃう。
今までの蓄積こそが人生だと思ってるからかな。うん。
ああ、たぶん、旅行行ってみんなで撮る写真とかさ。
うん、うん。
そういうのが大事であるってことだよね。
まあ、みんなで行かないけどね。まあまあ、そうだね。うん、行った場所の。
まあ、僕はこれは何で思ったかっていうと、自分の古い写真とか、過去にやってた活動とかの記録とかいっぱい、まあ実家には残ってる人多いと思うんですけど、そういうのを残して死んでいくっていう時にどうするのか、だから就活の時どうするのかってそういう話です。
なるほど。
うん。まあみたいな、ことをいくつか考えたんですけれども、
うん、
まあなんかこういうふうに疑問を考えると結構まあ難しいなと思いつつも、なんかパッと思いつきました？こうやって話してて。
うん、さっきまでできたのとか、あとは、なんかやっぱね、普通に仕事のシチュエーションとかでポロポロ出てくるものはあったりするから、そういうものを、うん、まあ、より抽象化して出すといいんだろうなとは思いましたけどね。
うん。まあ、なんか結構ね、僕は考えてみて、なんかみんなでこれを喋るっていうのが、何がふさわしいかなとかね、そういうことをいろいろ考えたりもしたんですけど、まあ、なんか素朴にね、日々の疑問みたいなものを、当たり前だと思わずに、ちょっと立ち止まってみるみたいなことが、なかなか難しいなと思いつつ、こういう疑問をちょっと抱えて生きるのもいいななんて、ちょっと思ったりしました。
なるほど。
はい。ということで、タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
哲学カフェ。やっぱどうしてもね、喋りすぎちゃうんですよね。なんだか、ついつい喋っちゃうんですよね。お天気散歩にのオンでした。
タネラジ、また。
また。